皆さん、このちょっと変わったセッションにこんなにたくさん来てくださいまして本当にありがとうございます。前回というか半年ぐらい前にデコードっていうイベントでまた同じようなセッションをやったんですけど、その時はなんかこの同じ部屋になんかこうちょっとしかいらっしゃらなくてですね、すごいマニアックな方が来てくれて嬉しかったなみたいな感じなんですけど、今回はすごくたくさん来ていただけて、なんか珍しく緊張しました。あんまりこういうところで最近緊張しなくなったんですけど、今日ちょっと緊張してます、すいません。はい、ではいきます。今日のセッションなんですけど、タイトル通りにですね、クラウドベースの HPC と Hadoop でいこうという感じで、私の担当といいますか、担当のそういう分散並列系ですね、その話やります。でいきなりなんですけど、大抵こういうの最後にやるんですけど、最後にスライドついてるとね忘れちゃうんですよね、いつも出すの。なので今日先頭に来てるんですが、終わった後にぜひアンケートにご協力をお願いいたします。はい、この貴重なですね HPC 枠がなくならないようにぜひアンケート提出していただければと思います。はい、で資料はですね後ほど公開させていただきます。でなんかこう撮影してるんでしたっけ、なんかこれも公開されるっていうふうに、はい、聞いてますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで2部構成でいきますけれども、前回デコードの時に最初に HD インサイトの話をして後半 HPC にしたので、ちょっと今回は公平性の観点からですね、HPC がいじけると困るので先頭に持ってきました。というわけで HPC パックによる分散並列コンピューティングの話からいきたいと思います。はい、そうなんですね。でどちらもコンピューターがずらっと並んで並列処理をしている基盤という意味では、我々が昔からやっている HPC サーバー、今 HPC パックというミドルウェア部分だけ残っているんですが、それと Hadoop ってまあ似たような感じだと思います。でついこの間もどう違うのっていうのを聞かれましたと。 MS さん どうしたいのみたいな、なんかいろいろやってるけどっていうのを聞かれて、どう使い分けるのというところを、尋ねられるんですが、大変失礼ですが、本日いらしている皆さんの中で、例えばもう Hadoop 使ってますという方は失礼ながら挙手いただけますか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。 Windows HPC サーバー知ってるよっていう方っていらっしゃいますか。ありがとうございます、ありがとうございます。思ったより多かったです。はい、ただやはりご存じない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとどう違うのかというところを端的にまずご説明するところからいこうかなと思うんですが、これすごいざっくり分けた感じですよ、すごいざっくり分けた感じで言うと、左側計算中心なのが HPC サーバー、 HPC パックですね。外人の資料でいうとコンピュートインテンシブってよく書いてあったりするんですけど、とにかく計算量が足りなくて、もうパソコン1台じゃ CPU が足りないからたくさん並べたいというのが HPC ですね、昔からなんかシミュレーションとかの処理ですと。はい、もう一つの Hadoop の方はこれどちらかというと、これもともと生まれがあれなんですね、ウェブの全文検索のエンジン用、サーチエンジン用の検索インデックスを作るっていうところから始まってるんだそうです。つまりこうたくさんたくさん集めてきたウェブのデータをですね、それ全部舐めて作品を作ると、そういう処理を1台のサーバーじゃ足りないから、じゃあ横に並べてやろうぜってとこから始まっているので、どちらかというとですね計算力が足りないというよりはディスク IO が足りないと、それを足りないから横に並べようっていうのが Hadoop っていうのがざっくりとした分類かなと思います。もちろんあれですよ、こんなにはっきり分かれないので緩やかにこう交わっている部分はあると思うんですけれども、ものすごいざっくり分けるとこういう分類はまあ今でも有効なのかなと思います。はい、でどちらも結局サーバーをたくさん並べようと、で今は我々それを Azure の上でやってくださいというのがおすすめなので、 Azure の上にたくさんどっちでもいいんですよ、 CPU を並べていただいてもいいですし、ディスクを並べていただいてもいいんですが、そうすると、私の成績が上がるという形になってます。はい、何台並べていただくかで私がどうなるかが決まるというような感じですね。もう最近大変なんです本当。でちょっと構成要素っていうところで見てみると、ここが結構ですね、ご存じない方に聞くとなんかこうイメージがいまいち湧きづらいんだそうなんです。ではっきり言ってどっちも似てます。 たくさんこう右側にですね、たくさん 何らかの処理をさせるサーバー群がずらっといます。こいつらはみんな同じ個性を持たない、まあ、金太郎飴をだんだん切ったようなステートレスなノードがずらっと並んでいて、でそいつらを統括する親玉みたいな管理ノードっていうのが1台いますと。 HPC サーバーではそれをヘッドノードっていうんですけど、まあ、Hadoop だとマスターノードって呼んだり、あるいは役割によってはネームノードって呼んだりしますよねと。そういう感じなんですが、まあ、親玉がいて子分がたくさん並んでるっていうこの形は、まあ、どっちでも似てるかなと思いますと。はい、似てますね、はい、というわけでそのまあ似てるですね2つの機能を今日はそれぞれ新しい情報をお伝えしていこうかなと思っております。でね、45分しかありませんので今日は、はい、この時計を睨みながら話そうと思います。でさっきから HPC サーバーって言ったら HPC パックって言ったら私なんかこう紛らわしいことを申し上げてるんですが、まあとりあえずですねこんなことに使われてるっていうのを見ていただいてから構成要素の説明みたいな感じでしようかなと思います。おそらく通常の企業内システムの作成であったり管理に関わっている方々で、あんまりまあ HPC はちょっと面白そうではあるけどあんまり俺の仕事に関係ないかなみたいな感じでこう捉えられていることが多いかと思うんですけれども、いやいや意外とそうでもないかもしれませんよっていうことを今日はお伝えしたいです、はい、というわけで、まあ事例の紹介からなんですが、これはですねいつから去年かな、去年ぐらいの事例だと思うんですけれども、これ海外というかイギリスの事例です。で HPC で何をやってるかといったら、夜間バッジ処理。なんか夜間バッジって聞くと急に身近に感じません？なんかこう流体のシミュレーションがとか言うと、ああ難しそうだねって感じですけど、夜間バッジって多分どこでもやってると思うんですよね。でこの証券会社様の事例なんですけれども、昼間にまあ、みんながこう売り買いするからたくさん約定してみたいな、こう取引所との伝聞のやり取りがあってみたいなありますよね。で取引所から下り伝聞がいっぱい返ってきてデータベースにじゃんじゃんじゃんじゃん入ってきますと。で夜間のバッジ処理でそれをもとに何らかの集計処理っていうのを行いますと、まあ、いわゆるバッジ処理ですよ。それを確かにその夜間の処理だけ見るとかなりパワーが必要なんですよ。かなりのパワーが必要なんだけど、でも昼間はね別にそれいらないですと。それってクラウド向きだよねっていうことでここに Azure を当てはめたのがこの事例なんですが、これ昼間はですね Azure は寝てます。で昼間いるのは社内に HPC のさっきのヘッドノードっていうやつだけをオンプレに置いてありますと、はい、で今の HPC サーバーっていうのはヘッドノードはオンプレでも Azure でもどっちでも置けるんですけど、とにかくそこから一気に Azure 上にノードをバーンと展開する指示っていうのを出せるんですね。でそれをかつ自動化もしておけるので、夜になったら計算ノードがこの場合は500ノードが L サイズだから全部で2000コアなんですね、コア数でいうと。それがドーンと上がってきて、ブロブからデータを読み取ってデータを処理して、で明け方明るくなる前にはもう処理が終わって Azure も跡形もなく、まあ、消え去っていると。なのでお金がかかるのは夜だけですというのがこのシステムですと。ちょっとイメージでお見せしますと、よいしょ、カチンと。これが HPC の今ヘッドノードの画面なんですが、ちょっと後でお見せしようと思って、私今セッションが始まる前にノードをデプロイってやりました。デプロイってやると、これもだいたい準備がほぼ整って、そうですね、あでもそうですね、そうですね、移行中ってなってるので、これちょっとまだ今初期設定中ぐらいです。もうちょっと待つと使えるようになりますね。これがですね、今何台あるかというと、ここをご覧いただけますでしょうか。はい、Azure ノード、32ノードのクラスターを今作りましたと。で、ちょっと多く見せたかったので32台なんですが、全部 S サイズなので、まあ、32コアしかないんですけど、でこんなクラスターを、使ってますと。で、まさにさっきの事例で使ったのも、もうこれそのものですね。特に特別な要素はなくて、この Azure ノードっていうのを使ってます。これどうやって追加するかって言ったら、ここノード追加って押すじゃないですか。で Windows Azure ノードを追加するってこれ押すんですね。でその次に、あともうここで例えば1400台とか入れてですね、こうずらっと選べるんですけど、あ今ちょっと S サイズをデプロイ中なので S しか選べませんけど、ちょっと後ほどここでリストもお見せしますと、いろんなのがここで展開できると、まあ簡単に使えますねという感じですと。でもう一つ事例ご紹介しますと、今度は国内の事例なんですが、こちらは今年というか昨年の暮れから今年の頭にかけて、我々がお手伝いした事例なんですけれども、これは面白いやつで、HPC で何やってるかといったら Excel をいっぱい実行してます。保険会社の方々ってその保険商品のリスク計算シミュレーションの処理を Excel で VBA を駆使してなんか行うんだそうなんですね。私はその中の詳しいところはちょっともう全然ついていけない世界なんでわからないんですけども、その VBA の処理っていうのが、例えばいくつかのパラメータをちょっとずつ変えながら何通りも1万通りも10万通りも計算を繰り返すだそうなんですね。そうすると非常に計算量はかかりますと。でかかるんですけど、でも前向きに考えるとですね、それってガンガンガンガンパラメータ変えながらループさせる処理じゃないですか。そういうのってすごく並列化しやすいんですよね。プログラム書くときでいうとループの展開みたいなイメージで、それぞれのループは独立しているので、前のループの計算結果が必要とかなってないっていうことは、1個の CPU で100回ループ回すのって横に100台並べたら1回で済むっていう、すごい単純なスケーラビリティが得られるパターンですと。なので特に高速なネットワークとかも必要ないんですね。さっきの証券会社の事例もそうなんですが、ノード自体はですね、普通のやつです。次のスライド出てきますけど、これも100ノードぐらいをバーンって15分ぐらいで展開して、でヘッドノードのところにですね、親玉エクセルっていうのが一ついるんですけど、そのエクセルから計算実行ってやると裏側でその100ノードで動いているエクセルに全部計算が飛んでいって並列処理をするというような流れになってます、はい、でこのエクセルはですね、しかも Azure のワーカーロールっていういわゆるステートレスなノードに入って動いてますので、ノードを展開するたびにエクセルもスクリプトで自動インストールされるような、そういったちょっとした設定が必要なんですが、まあその辺は我々全部持ってますので、こういうのをやろうとなったらちょっとお声掛けいただければもうすぐできます、はい、あとは Azure でよく使う仮想ネットワークの VPN 接続の機能で社内と結んで計算の元データはそこでちょっとやり取りしたりしてますという事例です、というのが、生命保険会社さんの事例ですね。で、さっきもちょっと申し上げましたけれども、これらは HPC といっても特に特殊といいますか、ものすごく速いノード間通信が必要とかではないので、割と身近な感じです。昔 L サイズって言ってた A3 とか、XL って言ってた A4 とかの、4コア、8コアの普通の Azure のインスタンスを数だけ並べてガンガン回してるっていう事例ですね。非常にとっつきやすい感じです。ただ今年もうこれもあちこちですいません、何回も話しているのでもう触笑気味な方もおられるかもしれませんが、今年我々 HPC 用に新しいインスタンスというのを出しました。日本リージョンにも来ました。日本リージョン2つあるうち東京にだけあるんですけど、東日本にだけあるんですが、これはもう他の A1 から A7 までとはそもそもハードウェアが違いますと。ジオンの新しくもないんですけども、ちょっと2年ぐらい前に石になっちゃいましたけど、速いジオンが乗っててメモリが100ギガ以上乗ってますと。それから特徴がネットワーク、これ今 Azure の仮想マシンって今のところまだネットワークインターフェース1つしかないんですけど、こいつだけ例外で2つあるんですね。こいつだけ肉が2枚刺さってて、で2枚目はものすごく速いインフィニバンドって 40GBps のネットワークカードが刺さってますと。もうこんなのがついてますので、じゃあこれどういう用途に向くかっていうと、さっきみたいな Excel 高速化とかには実はちょっともったいないんですよ。これはせっかくなので、このすごく速いインフィニバンドを生かしてですね、ノード間の通信がすごく必要なタイプの処理を計算するのに向いてます。でじゃあそのインフィニバンドがどれぐらいすごいかっていうところなんですが、これもちょっと以前説明したスライドなんですけれども、2つの観点でちょっと見てみます。左側はレイテンシーの比較ということで、あるノードからあるノードに通信を投げて帰ってくるまでのラウンドトリップタイムを測ってますと。左側の長いグラフは、これは Azure の普通のインスタンスですね。 194マイクロセックぐらい行って帰ってにかかってます。だから左のグラフはこれ短い方が偉いグラフです。でそこが A8 とか A9 を使うと大体2マイクロセックぐらい、 2.5 ぐらいであっという間に帰ってきます。圧倒的なレイテンシーの違いがありますよね。もう一つはさっきの 40GBps というか、まあ実行32なんですけど、そのスループットの比較をする、大きなパケットサイズでドーンと流すスループットの比較でいうと、普通の Azure の A7 のインスタンスだと、まあ、76.9MBps だから、これあれですかね、600MBps ぐらい出てますか。でそれに対して、まあ、大体理論値の9割ぐらいは出てます。 30GBps ぐらいは、まあ、出てるかなと。かなり早い結果が得られています。というわけでですね、この A7 っていうのもあの Azure の中で割とメモリがたくさんあってデータベース用ですよっていうやつなんですが、それより全然 A8 と A9 は性能がいいですよというやつですね。でどういうところに効くかっていうのをこれデコードの時に検証したやつなんですが、すいません、あの見るの2回目だという方は申し訳ございません。あのさっきのエクセル高速化とかと違って流体のシミュレーションですね、これちょっと絵がちっちゃいと思うんですけど、これ何やってるかというと、車がバーッと走ってきてちょっと水が溜まった水たまりにバシャッと入りましたと、その時に水がどうやって跳ね上がってどうやって車体にかかってどこに水が侵入してくるかみたいのを計算しますと。でこういうのってこれはあの我々となんとか共同検証させていただいているプロメテックソフトウェアさんという会社のソフトなんですが、あの水の一粒一粒、あと車の胴体とかをあのちっちゃい粒で表す粒子法っていう方式で、その粒々がどう動くかっていうのをシミュレーションするんですけど、粒って隣のにぶつかったりあっちのにぶつかったり引っ張ったりするじゃないですか。そういう相互作用を全部計算しないといけないので、あのクラスターに当てはめるとノード間の通信、俺の計算結果はこうだとお前のはどうだっていうのをずっとやり取りしながらシミュレーションを進めないといけないんですね。なのですごく速いネットワークが重要になってきますと。でこれをじゃあ Azure でやるのと普段使ってるオンプレの Linux のマシンですね、仮想化もしてない生の物理サーバーでやるのとどのぐらい違いがあるのかっていうのをちょっと比較してみた結果なんですけど、まあ結論から言うと Azure とオンプレで、まあ、コア数が同じであれば Azure の HPC インスタンス使えばオンプレのやつと、まあ、ほぼ変わらない性能が出ます。これインフィニバンドのおかげですね。オンプレの方もインフィニバンドついてます。 Azure の方もインフィニバンドついてます。これ3台ともコア数は一緒ですと。なのでインフィニバンドのない A7 だけなんかがっかりするような成績になってるんですけど、これ別に A7 が悪いわけじゃなくてインフィニバンドがついてるのが、まあ、それだけすごく早いというような、ことです。というわけで、検証を含めて事例を3つ紹介したので、ちょっと改めてじゃあ HPC パックってどんなのっていうのをですねご紹介しますと、はい、元はといえば我々がオンプレでやってた並列計算の、ミドルウェアです。昔 Windows サーバー2003の頃ですね、 Windows コンピュートクラスターサーバーっていうのがあったんですけど、その頃から基本的な仕組みは変わってなくて、スノーウィンドウズがまずあって、その Windows に HPC パックっていうのをインストールしますと。そうすると HPC のクラスターが作れます。で HPC サーバーっていう製品名聞かれたことある方いらっしゃるかと思うんですが、 HPC サーバーっていうのは要は Windows と HPC パックがセットになって売られてて、それを HPC サーバーと言ってたものですね。で今はちょっと製品がシンプルになってまして、あの Windows サーバーって2012になるときにエディションがいろいろ減ったのって覚えてらっしゃいますか皆さん。あのウェブエディションがなくなったりエンタープライズがなくなったりって、こうスタンダードとデータセンターだけにすっきりさせたんですが、その時に一緒にですね HPC エディションっていうのもなくなっちゃったんですね。まあ、なくなっちゃったんですけど HPC としての機能っていうのは全部 HPC パックが持ってますので、そこは全然変わらずに引き続き強化がされていますというようなところです。はい。でさっきのようにヘッドノードを作って、あとは計算ノードたくさん並べるわけなんですが、その計算ノードっていうのは、まあ、私的にはですね Azure に作ってほしいんですよ。もちろん Azure にたくさん並べてほしいんですけれども、昔からやってますのでオンプレミスの計算ノードっていうのも使えます。ですから普段はオンプレミスに少しノードを置いておいて、忙しい時だけ Azure 側に拡張すると というような使い方もできますし、あるいはオンプレでもですね、これいろんなのが使えて、普通のパソコンありますよね、8とか7とかの、その PC に HPC パック入れると、 PC が暇な時はそこで計算させるような計算ノードとして使うっていうこともできたりします。あるいは汎用のサーバーとか、アンマネージドサーバーって呼んだりするんですけど、 HPC 専用ではなくて、普段はなんかファイルサーバーだったりアクティブディレクトリだったりっていうのをやってる普通のサーバーにも HPC パックを入れてしまって、暇な時には計算させる、クラスターの一部にするっていうようなことも、できちゃいます、はい、でノード追加も、まあ、この辺 GUI がですね、我々結構便利かなと思ってるんですけど、ノード追加も簡単ですし、あるいはジョブ管理の機能ですね、まあ、当然誰がいつどんなジョブを投げて結果がどうだった、でどのノードに割り当てられて実行したっていうのは全部記録されてます。これ SQL サーバー、内蔵されている SQL サーバーに全部記録されてますので、後から確認できますし、あるいはこういうふうにレポーティング機能っていうのでグラフ化したりすることができます。そうするとなんかオンプレにせっかくノード買ったのにあんまり使ってないじゃんとかいうのがすぐ分かるんですね、はい、そういう時はだったら使う時だけ Azure でいいんじゃないのみたいな、はい、ちょっと宣伝しました。あとですね、普段、まあ、Linux とかでクラスター使われている方もこれだけは喜んでくださるんですけど、これヒートマップっていうのが非常に分かりやすくて、もう画面でお見せしましょうか。ヒートマップっていうのはですね、出てますね。このノード一覧をちょっと切り替えると、このヒートマップっていう画面になるんですけど、ここで、まあ、今はちょっと32台しかいないんでパッとしませんけど、CPU の使用率であったり、あるいはディスクの IO であったり、まあ、ページングがいくつ発生してるかみたいなことであったりっていうのを色の濃さで表現させることができるんですね。なのでクラスターのこう状態をこうパッと見で把握しやすいというのが、大きなメリットですと。で、ね、もう一つ面白いのが、この今32台のコンピューターいるじゃないですか。でこれぐらいになってくると1台1台ログオンして管理するっていうのもなかなか大変なので、例えばこう全部の台全部選択して、これコマンド実行って見えますか。ここに例えばシステムインフォとか打つじゃないですか。こんなコマンド、システムインフォコマンドってご存知ですか皆さん。これすごい便利なんですけど、これを実行ってやりますと、これヘッドノードからつながっている計算ノード全部でコマンドばらまいて、その結果を集めて返してくれます、はい、結果返ってきましたね。返ってきました。ノード別の出力、そうすると、まあ、こんなのが1台1台全部返ってきます。これ結構便利で、どんな CPU が乗ってるかとか、どんなパッチが当たってるかみたいな情報もですね、全部ね、はい、出てきますね、これを見ると。なので非常に便利に使っていただけるかと思います。一括コマンド実行、はい、これ今お見せしたやつですね。でこれ非常に今便利なのでぜひ使っていただきたいんですが、その一番新しいやつの今ベータ版みたいなプレビュー版っていうのが出てます。アップデート1のプレビューって言いますね。でこれは、なんと嬉しいことにこのバージョンからですね、 Azure の仮想マシンギャラリーに入りました。イメージが、なので今までみたいにこうダウンロードしてインストールしていただく必要すらなくて、ここに HPC パック2012ってありますので、これ選んで仮想マシン作っていただくと、もうすぐヘッドノードができますと。そうするとあとは Azure ノードをまあ展開するばかりという形ですね。それからこれも新しい機能なんですが、今までの HPC パックって、例えば Azure に新しい A7 っていうのが出ましたとか A8 っていうのができましたってなると、それに対応するために HPC パックをこうアップデートしなきゃいけなかったんですが、そこが今改良されて新しいインスタンスタイプに自動的に追従しますという感じになってます。なのでこの間登場したあの D シリーズっていう新しい Azure のインスタンスが出たんですけど、 SSD が積んであって結構早いんですが、その SSD 付きのインスタンスも今は Azure のノード、おっとっと、計算ノードとしてすぐ使えます。ここのリストに出てきます。もう D14 とかになるとコア数もメモリも A9 と一緒なのでかなり強力ですね。それも使っていただければと思います。はい、 で、新しいインスタンスといえばですね、これをつい昨日、おとといに発表されたやつなんですが、Azure に今度 G シリーズっていうのが出てきます。パブリッククラウド界最大のインスタンスという触れ込みで、メモリが450ギガも、はい、あります。フルダンプ取るの大変そうですね。で、この G シリーズっていうのが出てきたら、おそらく HPC パック側でそれも自動対応しますので、はい、すぐに使えるようになるかと。もうね、 G シリーズを100ノードとか使っていただけると、私なんかアワードもらえるんじゃないかと思うんですけどぜひ皆さん、はい、これを活用していただければと思います。はい、というわけで、HPC パックの話ここまででございます。ぜひ2012R2 使っていただければ。あとですね、さっきのコマンド実行の機能だけでも便利なので、私なんかは Azure 上に検証用のサーバー立てたら、別に HPC じゃなくても HPC バック入れちゃうんですね。そうするとコマンドの実行とかヒートマップとかで管理しやすいので、まあ、そういう普通のシステム管理にも実は便利だったりします。はい、というところでガチャッと今ここで頭を切り替えさせていただいてですね、 CPU 中心からデータインテンシブな世界に、はい、入っていきたいと思います。 Azure HD Insight ですね。で、 HD Insight はですね、HD Insight とはっていうところからお話ししていると時間もないし、もう皆さんそんなの知ってるよっていう感じかもしれませんので、最近追加された機能にちょっと絞ってお話をしようかなと思います。最近追加された3つの大きなポイントがありまして、それがこの3つですね。 HBase が使えるようになった、あと Storm が使えるようになったというのと、あとは普通の HD Insight も含めてみんな Azure の仮想ネットワークに配置できるようになりましたという、この3つが割とここ数ヶ月のトピックかなと思います。はい、で、じゃあその今日どちらかというと Storm の話を中心にしたいんですけど、 Storm の話行く前に、もともとの生まれたばっかりの頃の Hadoop ってどうだったかなっていうのをちょっと整理したいんですが、まあよく昔は Hadoop って言うとログの解析とかって聞いたと思うんですが、まあどちらかというとビッグデータなんで大量のデータなんですけど、たくさん蓄積されたデータに対するバッチ処理ですよねというのが当初の Hadoop の使われ方のメインだったかなと思います。はい、でそれに対して、まあ、それはそれで十分に便利なんだけれども、例えばログファイルって1日分ドカーンと貯めたやつを分析しても十分便利ですけど、じゃんじゃんじゃんじゃん生まれてくるわけじゃないですか。常にそれをリアルタイムに分析して、ああ今なんかこの辺がアクセス人気あるんだねみたいなのが分かったりっていうのも Hadoop でできたら便利なのにねっていう要望は常に、まあ、あったわけです。はい、まあ、あったんですが、まあ、最初の頃の Hadoop、 よく Hadoop の本を読んでると、Unix でこうテキストファイル処理する時のパイプライン処理にこうなぞらえて書かれてたりすると思うんですが、それってまさになんかぴったりで、ただそれが普通にこうグレップかけてソートして、まあ、ワードカウントしてみたいな、そういう処理を並列にすることでものすごくスケールしますよっていうのが、まあ、当初の単純な Hadoop の使い方だったかなと思いますと。でそれだけではなく、新しく HD Insight で使えるようになったこの Apache Storm っていう機能ですね、これをちょっとご紹介したいと思うんですが、もともとは実は Hadoop と関係ない製品なんですけど、 Twitter の、まあ、ツイートの分析を行ってたバックタイプっていう会社があったそうなんですが、そこが Twitter 分析用に作成したオープンソースのソフトだったそうですと。なので最初は別に Hadoop の上で動いてたわけでもないんですよね。とにかくツイッターのストリーム、ファイアフォースからどんどんどんどんツイートを読んで、それをリアルタイムに分析すると。マイクロソフトの製品で言うと、簡単に例えるとあれです。ストリームインサイトですね。SQL サーバーの。あれの複合イベント処理の基盤として、まあ、似たようなところに位置づけられるかと思いますと。で、昔は実はストリームインサイトを Azure 上でこうサービスをして提供するみたいなのが確かベータ版があったんですけど、いつの間にか消えてなくなってしまったことを皆さんご存知でしょうかそれに今変わるものとしてですね、ぜひこの HD インサイト上でのストームっていうのを 使っていただけるんじゃないかなと思います。で、ストームなんですけど、今はオープンソースとして公開された後にアパッチのインキュベータープロジェクトに去年なって、そんで先月なんですけどインキュベーターから卒業してアパッチソフトウェアファウンデーションのトップレベルプロジェクトに今昇格してるみたいです。はい、という形だから、かなりリソースが投入されて今開発が進んでるってことですね。で、そのストームなんですが、まあ、いろんな企業で活用されてます。これはあのストームのトップページからいただいてきた画像なんですけど、まあ、いろんなとこで使われてます。 Yahoo Japan でも Twitter でも使ってますっていうところですね。こんなところで分析されています。で、さっきのこの図にじゃあなぞらえていうと、まあ、反対側なんですよね。まさに蓄積されたデータではなくて今まさにどんどん飛んできているデータを処理するものであると。なので溜まったものに対してクエリを投げたらこう何分か後に返ってくるっていうんではなくて、リアルタイムにポンポンポンポン結果を出していくという処理をやるのがストーム。すいません、私これタイトルスペルミスしてますね。ストロームになってるんですけど、よく O と R がひっくり返っちゃうんですけど、ストームです。はい、で、そんな言葉で言ってもいまいち流れが分かりづらいと思うので、ストームを使って処理するとどんな感じになるのかなっていうのを表したのがこの絵なんですが、この全体の流れでいうとストームはこの緑の枠の中にいます。ここが HD インサイトだと思ってください。ここでストーム動いてます。で、どんなデータが集まってくるかというと、何でもいいんですけど、ログファイルを読むでもいいですし、あるいはなんか Bluetooth 経由でセンサーデータが、私よく最近自転車乗るんですけど、あの自転車ってさっき GPS で居所を集めたり、人間の心拍数をモニタリングしたりっていうデータを全部集めて、それをリアルタイムにサーバーに送信するっていう機能があるんですが、そういうのが例えばでもいいと思います。あるいはモバイルデバイスからこう Twitter でなんかこう暇なことにあるたびにどんどんつぶやくみたいな、いいんですけど、そういったとにかくデータの流れを何らかのメッセージングシステムに一旦蓄積した上で、ストームがそれを吸い込んで一粒一粒の伝文を処理して、でその後にまたいろんな処理方法が考えられますと。単純に Hadoop や HBase に溜め込んでもいいです。あるいはここ SQL Azure でも、ああこれ言っていいのかな、今開発中なんですけど SQL Azure に溜めるようにもなりますし、あるいは分析ダッシュボードの方に流して可視化するといったような、まあ、いろんな使い方ができると思います。これをバッチ的ではなくてどんどん流れてくるデータに対してリアルタイムに行うっていうのが、まあ、ストームの処理ですね。はい、で、このページはさっきの図でいうところのこのストームの緑色の枠の中ですね。この中でどんな流れが起きているかっていうところをちょっとご紹介するんですが、データ左から右に流れていきます。一番左に蛇口のスパウトっていうのがあると思うんですけど、これがストームの中でのまたストロームって書いてますね。すいません、大変失礼しました。あのダウンロードするときには直しておきます。このストームのメッセージ処理のモデルなんですけど、まずスパウトっていうのを定義します。それがどこかからデータを取ってきてデータのストリームを作り出すんですね。流れを、で流れを処理するものとしてボルトっていうのを定義します。これボルトの実態が、例えばストームに何か処理するアプリケーションを書くっていうのはボルトを定義するっていうことです。でボルトは多段処理ができます。なので1段目のボルトでメッセージを整形して、で2段目のボルトでそれを分析ダッシュボードに送って、あるいは枝分かれした別の方ではそれを Hadoop に格納してみたいな、そういった処理ができるんですが、ちょっと、画面で失礼しました、開発のイメージをお見せしますけれども、切り替えます。こちらですね、あの私のセッションでプログラム出てくるのちょっと珍しいんですが、ですね、基本的にいろんな言語で書けるんですが、今回はちょっと私のテストでは Java で書きました。今これ .net でも書けるようになってます。 .net でも書けるんですが、もともと Hadoop が Java 製だということもあって、一番最初にできたのはこの、あ、すいません、 Java のやつですね。で、よいしょ、これ細かいのあまりお見せしても分かりやすくないんでチラッとにしますけど、ここであのセットボルトっていうのを何回か呼んでると思うんですね。これがさっきのボルトっていうのを定義してるところです。 これボルトが4つあると思うんですけど、最初のボルトはメッセージをパースする用のやつです。これが全部一旦受けてメッセージ整形して、その後にこれダッシュボードに送ってる。ダッシュボードっていうのは、あ、すいません、ちょっと画面出しておくの忘れましたが、ダッシュボードはリアルタイムに今メッセージの流量を表示するような ASP.net のシグナル R のウェブサイトです。そっちにまず流しますと。で、同じメッセージを後から分析するように、シグナル R はリアルタイムだけど、後からじっくり見るたびに HBase っていうデータベースに格納しますという設定もできますと。それから今回もう一つやってるのはですね、もう一つボルト追加してます。これ何かっていうと、これも一種の分析ダッシュボードなんですが、エラスティックサーチっていう全文検索のエンジン、皆さんご存知でしょうか。これもオープンソースのやつで、ハドゥープ界隈ではまあよく使われてるんですが、そのエラスティックサーチっていう方にどんどん流してあります。そうするとそこでインデックス化されて、エラスティックサーチと一緒に開発されてるキバナっていう可視化のツールがあるんですが、そこで綺麗なグラフにして見てたりするっていうことができたりします。まあ端的に言うとあまりマイクロソフトっぽくないエリアなんですけど、そういったことが今 HD インサイト上でできるようになってます。で、こういったさっきのようなどんなボルトを使うか、でどんな入力を受けるかっていうのを全部定義した一括りをこれトポロジーって呼びますけども、このスパウトとボルトの組み合わせで作ったトポロジーを実行することで連続イベント処理を実行するというのがストームの動きの流れですね。ストームの管理画面をちょっとお見せしますと、よいしょ、またちょっと画面切り替えますと、これ今、ストームが動いているハドゥープクラスターのヘッドノードです。HD インサイトなので実装は Windows です。 2012R2 が動いてて、ストームの UI って開くとこれが、出てきますと。で、今トポロジーが一つ動いてるんですが、これは私のさっきシグナル R に送ったり、HBase に送ったり、エラスティックサーチに送ったりっていうのがここで今じゃんじゃん動いてます。じゃんじゃん動いてるんですけれども、ちょっといろいろエラーも出てますね。これ結構ですね、なかなか動きが安定しませんと。で、さっきの絵で一つ説明をあえてすっ飛ばしてきてるんですけども、ここにせっかくストームが待ち構えてるので、その前になんかメッセージングシステムっていう謎の存在がいますよねと。デバイスから直接ストームが受けるんじゃないのかよっていう話なんですけど、ストームはそこではなくて処理するところ、流れを定義するところに特化してますので、その前段で何らかのメッセージキューみたいなシステムで一旦ログファイルなりセンサーデータなりを受けて、ストームはそこからデータを引き出すという使い方が一般的ですと。で、よく使われているのは、これもまたマイクロソフト界隈っぽくない会話なんですけど、アパッチのカフカっていうのが結構よく使われているようですと、メッセージキューとして。で、私も今回カフカで作ってもよかったんですけど、なんかそれだとあまりにもAzure っぽさがなくて嫌だなと思って、なので今ですね、 Azure でメッセージングといえば Azure イベントハブっていうのがプレビュー中ですがありますと。これもできることとしては、アパッチのカフカであったり、あるいは AWS のキネシスであったり、ああいうメッセンジングの基盤と一緒ですと。で、今回の HD インサイト上のストームっていうのは、このイベントハブからデータを吸い込むためのスパウトですね、その実装がくっついてきます。なんでそれを使っていただくと、イベントハブスパウトっていうのを定義すると、イベントハブからデータをじゃんじゃん吸い取ってくるようになるんですけれども、それを使っていろいろお試しいただけるための便利なチュートリアルがですね、ここに出ています。実はさっき私がお見せした画面もこれ通りに作って、あとはエラスティックサーチとつなぐとこだけ自分でやったというだけなんですけど、はい、種を明かしてしまうと、こちらのチュートリアルを見ていただくと作り方が載って、ただこれですね、スクロールバーがすっごいちっちゃくなるぐらい長いので、結構読み解くのが大変なんですけど、ソースコードが全部 GitHub に乗っかってますので、そこからプロジェクト取り込んでいただいて作ると意外と簡単に、いけるかと思います。 そうですね。で最後にこのエラスティックサーチの基盤の部分を付け加えると、まあ、リアルタイムな基盤ができるんですが、じゃあどんなのができたかと、できるかというのを簡単に模式図で書いてみたのがこちらなんですが、まあ、Azure のイベントハブ、一番左のイベントハブにいろんなデータが集まってきます。今回のチュートリアルですと、さすがに実際のデバイスを用意してそれを吸い上げるっていうのは大変なので、あのイベントハブのクライアントとしての .NET のプログラムが、これがついてきます。これを仮に何らかの IoT 的なデバイスとみなして、そこからどんどんどんどんイベントが上がってくるような形にしますと。そうするとあとは HD インサイト上のストームにイベントハブスパウトを定義して、そこからイベントハブのデータを処理するトポロジーを実行しますと。そのトポロジーの実行内容としては HBase に格納するっていうのと、あとはシグナル R のウェブサイトに送ってどんどんどんどんリアルタイムにグラフが描画されますよというのができますと。それから、キバナでエラスティックサーチをキバナで可視化するというのもさっきのトポロジーの設定次第でできますし、あとはこの HD インサイトのストームと、あと HBase と、このエラスティックサーチをキバナですね、この3つに関しては全部 Azure の仮想ネットワークに乗っかってますので、あのプライベートな自分だけの空間にこのクラスターを作れます。そうすると当然 VPN を結んで社内からアクセスするということもできますね。で、今ウェブサイトも仮想ネットワークに載せることができますが、ちょっと今回はウェブサイトだけは載せずに公開サイトとして作りました。まあ、ウェブサイトもここにつないじゃってもいいと思います。というわけで、まあ、仮想ネットワークに今載せられないものがいろいろあったんですけれども、HD インサイトとかウェブサイトとか全部今仮想ネットワークの上に配置できるようになってきましたので、まあ、かなり便利になってきたかなと思います。ちなみになんですが、今回追加したエラスティックサーチとキバナの環境は、多分ですね、普通は Linux でやるんだと思うんですけど、あえてあまり使われてなさそうな Windows 版を使ってみました。ちゃんと Windows 版ありますので、これを Azure 仮想マシンで立てていただいて、エラスティックサーチは普通にちゃんとサービス化できるようなバッチファイルもついてきますので、それでサービス化して実行するということが、できますと。はい、なので一見あれなんですよね、一見マイクロソフトっぽくないこう機能スタックなんですけど、全部 Windows でやってるというのが今回のこの環境の面白いところですね。はい、ちょっとキバナの画面出るかな、ちょっと待ってください。緊張しすぎてホスト名を忘れました。そうだ、MSC14 だからよいしょ。ああ、もうよかった、保管されましたね。あれダメじゃないですか、しかも Google だし失礼しました。僕ら Bing 使わないといけないですけど、よいしょ。クラウドアップドットネットの5601ですね。5601があのエラスティックサーチの、じゃない、キバナのポート番号なんで、ここでキバナが待ち受けてるんですが、なんかこういう時に限って遅いですよね。で、実は今ちょっと調子が悪いかな、ちょっと調子が悪いですね。なんかノーリザルトファウンドになっちゃってますね。もうだから出すの嫌だったんですけど。そうすると、ちょっと範囲を広く検索すれば、これキバナ自体は別にリアルタイムでこうデータ捨ててるわけじゃないので、あの受け取ったデータ全部残ってます、残ってますので、こういうふうにあと先週のデータはじゃあどうだったかなみたいなのをこうやって、はい、発見することができて、これはたまたま棒グラフで出してますけど、あとはまあ円グラフとかいくつかグラフの種類があるので、組み合わせて自分だけのダッシュボードを作ったりと、はい、いうことも、可能になってますと。多分ここで Power BI とか宣伝しなきゃいけなかったんだろうなと思うんですけど、まあ多分それ他のセッションでいっぱいやってると思うので、たまにはこういう違うのがあってもいいかなと、はい、思って今日はご紹介をさせていただきましたと。はい、というわけで、なんとか HPC パックと、HD インサイトご紹介できました。よかったです。あ、ちなみにですね、私このさっきのイベントハブに対してじゃんじゃんデータを送り込むプログラムっていうのはHPC サーバー上でこう30ノードで実行してイベントハブをいじめるプログラムみたいなのをですね、書いたんですけど、まあそういう形で HPC サーバーと HD インサイトをですね、うまく組み合わせて使うこともできますと。はい、 いうところで、あと54秒ぐらいなので私のセッションはここで、違いますね、すみません、1分オーバーしてました、失礼しました。私のセッションはここで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。